近代音楽の父と呼ばれた偉人、ヨハン・セバスチャン・バッハ。名曲、マタイ受難曲。18世紀のドイツ帝国は、300を超える大小の国家からなり、絶対的な権力を持つ領主によって治められる専制国家と、市民たちの代表に治められる帝国自由都市の2つに分かれていました。人口3万人の商業都市、ライプツヒは、町の周囲を取り囲むザクセン国の領主、ザクセン選帝公に守られた帝国自由都市の一つでした。1729年4月15日、聖トマス教会では、鐘の音を合図に受難曲の演奏を行うのが毎年の恒例になっています。教会の礼拝堂には、ライプツヒの市民が集まっていました。教会の中の演奏者が並ぶバルコニーに、いつもの倍以上の合唱団やオーケストラの人数がいるのを見て、人々はびっくりしています。この人数はどうでしょう。オーケストラや合唱団がいつもの倍の人数ほどいるじゃないですか。舞台の前にいるのは、聖書に登場するイエス様やユダ、ペテロ、語り手の役でしょうね。全部で70人ぐらいかな。5年前のヨハネ受難曲の時にも、これほど多くはなかった。このような大掛かりな演奏は、教会が始まって以来ではないかな。小さな声で、今日行われる予定の演奏について、いろいろと感想がささやかれています。やがて舞台の方から合唱の声が響きます。おお、神の子羊よ、何の罪もなしに十字架にかけられ殺され、どんなに侮られてもいつも忍耐強かったあなたよ、あなたが罪を全部背負われたのです。でないと私たちは生きられないはずです。おお、イエスよ、私たちを憐れみください。重い十字架を背負って歩むキリストを泣きながら囲んで歩く信徒たちの様子から舞台は始まります。あまりの悲しく重々しい声に、観客たちは一瞬自分たちも聖者と一緒にゴルゴダの丘へ続く辛い行進に加わっているのではないかと錯覚を覚えました。次に語り手がマタイ伝第26章の初めの一節を歌い、続いてキリスト役が、あなた方が知っている通り、2日後には人の子は十字架につけられるために引き渡されると歌います。受難曲はこのように語り手と合唱、それにイエスや十二使徒を受け持つ読書者たちとオーケストラによって重々しく、そして劇的に聖書に書かれた受難の物語を繰り広げていきます。銀貨30枚でキリストを売り渡す裏切り者の使徒ユダ、迫害者たちによって捕らえられ縛り上げられるキリスト、一方的な死刑の判決、そしていよいよクライマックスになり、ついにキリストがゴルゴダの丘で十字架にかけられる場面になると、アルトの歌手が悲痛な声で叫ぶように歌い始めました。3時間にも及ぶマタイ受難曲が終わった後、この長い曲を作曲したヨハン・セバスチャン・バッハは、待っていた大学生グループに囲まれて握手を求められました。大バッハ、この感動はとても言葉では表せません。私たちは偉大な作曲家の崇高な魂に触れられたということに心から感謝するのみです。感動のあまり涙を流しながらそう語る若い演奏家の学生に、セバスチャンは無言でうなずき返しました。大バッハと呼ばれたバロック音楽の作り手、18世紀ドイツのチューリンゲン地方を中心に活躍した音楽家のバッハ一族、その中でも後世にひときわ大きく光る功績を残した作曲家で、バッハの中のバッハとして大バッハと呼ばれたヨハン・セバスチャン・バッハをあなたはどれだけ知っていますか。最初に紹介したマタイ受難曲はキリストの受難を題材にして書かれた音楽で、歌詞には聖書の中のキリストの教えを説いたマタイ伝の福音書がそのまま使われました。十二使徒の一人ユダの裏切りを受けてから十字架にかけられるまでの一冊を語った第26章と第27章につけられた音楽を受難曲と呼び、教会の式典などで披露されました。